こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消遊ぼうの時間です。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。ファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の方をゲストにお迎えして、お野菜作りなどのこだわりいろいろ伺っております。今月のゲスト2回目となります、漬物辰巳のオーナー藤原辰彦さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は出来上がっているお漬物のお話をたっぷり伺いましたけども、今日はそもそも京都ご出身の藤原さんがなぜ神戸で、しかもお漬物の材料の、お野菜までずっと作ってらっしゃる、このあたりのこだわりもどのようになっていったかちょっとじっくりお伺いしたいんですけどもこの道場長で辰巳を始められたいきさつなどをちょっと最初からご紹介いただけますか。
ね、まあちょっと言うと、はい、奥さんがこちらの出身やったんですよ、ね、
なるほど、はい、ご結婚された奥様が神戸の道場長ご出身で、
まあ、ちょっとそれで今、はい、僕がこちらに来てちょっと、はい、まあ、嫁さんの家も畑とかあって農家だったんで、
はい、
でそこでちょっと僕もさせてもらえ言えるようにちょっとなって、ちょうどで、まあ、一緒にその畑やらしながら今やってるっていう状態で、
はい、何年前ぐらいに遡りますか。
ここ来たんが、それは来たの、
そう、
奥さん
来られた、
はい、嫁さんの話、
いえいえ、藤原さんご自身が、はい、
20年ほど前ですね。
20年ほど前に、
20年前ぐらいにこちらに来て、
はい、まあ、
それまではもう実家の方で、はい、京都の方で親父の手伝いというか、
お漬物をずっとご一緒に。何年ぐらいですか、京都でのお仕事は。
京都でもちょっと働いて、それでもう、そうですね、10年近く、
まずは10年ほど、はい、
京都で働いて、でこちらで、
でこちらご縁があって来られて、はい、でこちらでもお漬物屋さんをしようというふうにもう最初から思って来られた。
そうですね、
ですか。
まあ、なんかちょっと畑やらそういうことを自分でしたいなっていう気もあって、
はい、
で、まあ、畑もともと漬物もして、実家の方でも多少なりとも、あの、しそ畑はもうちょっと触ったりしてたんで、できたら自分で野菜とかも作れたなっていう気もあって、でこちらにさせてもらうようになります。
じゃあこちらに来られたらもうご自分で材料も作れるからこれはいいなという、
そうですね、
じゃあイメージがどんどんと膨らんできて、実際に来られて最初はいかがですか、ご苦労など。
そうですね、やっぱりまあその右も左も来てわからないとこやったんで、いろいろとそのもう今こうやってファームサーカスさんやら、はい、に出させてもらってるけど、どこわかる、まあ、いろいろちょっと実家の方お手伝いに戻ったり、
あ
でちょっとまあ、はい、元今もあるんですけど、他の地、ね、そこの地京都の方のお漬物屋さんとかに話聞きに行ったり、で、まあ、こちらの方でもいろいろと、
はい、
でまあちょっと何年かやってるうちにちょっと話もできさせてもらえるような、なんか業者さんやら、またあとの農機具屋さんやらもできてきて、はい、まあ、それでなんとか今やってるみたいな感じで。
思うように動き出しましたか、なかなか大変でしたか。
そうです、
ね、お野菜作るとなると当然1年ぐらいかけてのご準備になりますよね、はい、でお漬物自体もね、
初め、まあ、すぐはやっぱりね、さすがに無理あったんで、まあ、2、3年はちょっとバタバタしながら、
はい、
それでまあそこからまあなんとか自分でちゃんと作って出してっていう風な、こう
全部一からですよね。
一からです。
大変ですよね。
3年ぐらいはまあちょっとかかって、はい、まあ、作って、まあそれでやっぱり野菜も作るんで、じゃあ今日頑張ったわ明日できるわっていう話
じゃないですよね。本当これはね、
だから初め1年はまあこんなことを喋っていこうかなんですけど、結婚する前1年半実験で作らさせてもらったんですよ、
はい、
あれできてへんかったらどうしたんやろなっていう感じでごめんちょっと一回任させて大根と人だけ1年通してやらせて、はい、でまあそこで、ね、まあまあ量はその時はなかったんですけど、まあ一応 まあ、土地風土とか土地環境とかもあるんで、うん、まあそれで一応まあここでもまあ
大根、いけそうだなと、
大根は一応まあもちろん他の人作ってるんでいけそうはいけそうっていうのは分かってたんですけど、はい、まあできるかなっていう感じで、
あと前回ちょっとお伺いした大事なかぶらとか、はい、そういう材料もいけそうだなっていう算段は、
そう多少はもうちょっと気候やら他、まあ、周り作ってるもんやら見て、まあ、そうそう京都とそこまで気候、ね、僕のいたと、はい、変わらないんで、
そうでしたか、
まあ、そこまで変わ、無理なもんはないかなっていう気はしてたんですけど、まあ、その巻く時期云々収穫時期とか多少は変わってくるかもしれないですけど、
はいはい、
そんなんでそれはちょっと思って、あとはまあ土の質とかそんなんでいけるかなっていう感じで、
でも毎年毎年が実験と試行錯誤とで、あ違うなと思ったらまた1年がかりで軌道修正してという、
そうなんですね、なかなか、
ね、大変な、ね、商品作りになられたと思いますけど、でもやっぱり先ほども10年間ご実家の京都でお漬物作りもお父様とご一緒にされてらっしゃったから、その時のこう経験が生かされたあたりなどポイントちょっとお伺いしていいですか。
そうですね、まあまあ、この経験というか、まあ、農業なんで、うん、まあ、うちの元の 京都の方の親父も、まあまあ、感覚でやるわ
みたいな。お父様も野菜作りされてた、
ちょっとシソとかそういうふうな、もちろん
一部
はやってたんで、トラクターとか僕も昔から乗ったりはしてたんですけど、
そうなんですね、
まあ、そんな昔かたぎの見とけよみたいな感じで、ね、別にその教えられたいうことは、
そこですね、昭和の昭和のお父さんだ。
まあ見て、まあ、この時期こんなになったらで種まかなあかんなとか、うん、この準備をしなあかんないうのは、はい、まあ、それは、まあ、まあ一緒に住んでてその感覚は教えてもらったというか身についてたんで、まあ、それはやっぱありがたいことやなと思って、まあ、この時期になったらこんな風にねちょっと準備しなあかんなとか、ちょっとこんなんは雨降ったらちょっと雨降りそうやったらちょっと足りね、水切るようにしとかなあかんなとか、そんなんは
どういう風にするんですか。
谷に水が溜まったらやっぱ根腐れとか起こすんで、はいはいはい、やっぱその大雨降るそうやったら先にちょっと、うん、海水、どうしても排水のとこがもうずっとほったらかしだったら土ばっかり溜まってきて排水ができない、はい、でその前にちょっと切っとかなあかんなとか、まあ、そういうふうなのはずっと昔から見てきて、その感覚みたいなのがあったんで、まあ、それをまあ見せてくれたのがありがたいことなんやろうなって思って
です、ね、それがなかったらさっきのお話じゃないけど失敗をしてまた1年過ごして去年あんなんだったからってなるけども、転ばぬ先の杖という感じですね。
まあ、そのだからこう根腐れを起こして、そんな風には教えてもらってないですけど、うん、なんでそれをやってたんかなって思ったら、やっぱ根腐れを起こさへんためにっていう、まあ、なってからじゃもう遅いんで、やっぱそういう風な行動みたいなのを見せてくれてたのはありがたいなっていう気はします。
そうです、こちらでそのお漬物を作るようになって一国一城の主となってお商売もしていった中で、ちょっと困られた時にお父さんにご相談なさるということなどはありました。
京都の父なんで、はい、今こっちはもう嫁さんと一緒に住んでるんで、今はちょっと父はもう田んぼしてるんで、でこっちはもう畑の方はもう僕ばっかりで、
そうなんですね。あ、そうかそうか。お漬物作りでちょっと悩まれたことなんかは。
そうですね、もうやっぱりいろいろ、まあこの今特に今なんて夏とか暑いんで、
そうですね、
もうほんまにその暑さとか、
今年大変でしたけど、まあ、材料大丈夫でしたか。
材料もそうなんで、ちょっと夏とか大根とかはどうしてももうこのここら辺では取れないんで、白菜とかどうしても他のところから仕入れたりもしてるんですけども、それでももうやっぱりいいもんっていうのも手に入らず、もうやっぱちょっと夏はここ最近、もうこの暑さというのは悩みの種ですね。
じゃあ夏場はご自身で作ったお野菜以外にもちょっとお野菜を仕入れて、
どうしてももう今は仕入れてきてちょっとできないんで、まあ、シソとかも夏野菜こう ね、ナスキュウリとかやったら、まあ、この辺りのものとか使ってするけども、はい、大根とかさすがにこの辺りではできないので、
でも天日干しにはこれだけの暑さは良かったですね。
あのね、
そうでもないんですか。
あの冬暑すぎたら割れるんですよね。
そうなんですか。
暑すぎてもあのだからあの、はい、天日干しってあの 風通して水分を、
そっちの方か、
水分を
飛ばす
だけなんで、
なるほど、
なんかカラカラにして、はい、もう結局焼いたら焼くいうわけで、焼けたらあかんですよね。
なるほどね、はい、日差しではなくて風が欲しいんですね。
そうそうそう、なんか陰干しよく、あの
陰干し、そうですね、軒のところに
軒の下で、はい、つったって、そんなん
する。あ、そっか、直射日光だなんですね。
直射日光、まあまあ多少ないとも冬なんで、ちょっとそれは欲しいんですけども、どうしてもそう陰干しみたいな感じで、夏の暑さは逆に焼けてしまう。
焼けてしまう。じゃあ今年の
この頃の暑さは、
お漬物作りにはあまり向かないということですか、ね、
そうそう。だからその梅干しとかも干すんも、今夏の暑さやったらもう実が溶けるいうから、あの繊維がもう潰れてしまう、暑すぎて。
そうなんですか。
梅干し干すんも今この頃暑すぎて、もうだからほんまに言ったら大きいお漬物やあんな天日干しせずちゃんと乾燥してみたいなね、
言うてやって
るから天日干しとかするとこは多少なりともちょっと、
じゃあ天日干しというのはもともとは風が欲しいわけで、
もちろんその、はい、火も必要なんですけども、
少しは、はい、
もうそんなあの
カンカンデ
リのやつ丸一日押しといたら、もうペチャってなっちゃう。
そうだったんですね。いや、それは知らなかったです。
で、上だけもカリカリになって、はい、下がもうまだあるな。
そっか、あの表面のところの上に当たってるところはカリカリで、で半分下はベチッとなって
とか、そんな風に今の夏やったらなっちゃうんで、
そうですか。
今の夏のこの日暑さはもう悩みの種ですね。何もかもなんですけど、
でもこれからこういう風な気候に変わりつつあるということで、また工夫が必要ですね。
そうこれからいろいろとしていかない、それに対応していかなあかん、まあ、お漬物も野菜もしていかなあかんなって、今もう ねなんとか考えているところなんですけどね。
これがこう本当にあのご自分で工夫したことがそのまま使える工夫だったらいいけど、自然を相手にしているところが辛いですね。そうですね、そこがなかなかご苦労でもあり、また工夫される時の一つのヒントにもなるということでしょうかね。
昔とかやったらもうそれはまだ蔵とか言うてね、よう言われるんですけどね。
はい、
あんな今ないですからね。
そうですね。なるほどね。やっぱり昔はあったあの家屋っていうのはそれに向いたちゃんと用途があったわけですね。
味噌とかあそこね、味噌とかあそこで掘り込んでって言うてるけど、それにあった使い方、暑さ夏にあった使い方、だから冬とか僕らよ、その冬のちょっと甲州、千枚漬けの甲州とか、はいはい、ちょっとそういうふうな、お漬物の甲州とか言うんですけど、一定冬それあのぬか漬けして、どこで部屋の隅とか置いといたらあかんの、ってでもなって、今の皆さんの台所ってむちゃくちゃあったかいやん。
あったかい、あったかいです。
そんな昔のドアみたいに足元風強いやろ、
本当そうですね。
だからやっぱ野菜庫に入れとかな、野菜室に入れといてね、
冷蔵庫の野菜室に
入れといてねって言うんですよ。
なるほどね。せっかく講習会で作ってその方たちがお持ち帰りになっても、
ね、
昔のお台所の足元とはもう温度が全然違いますもんね。
だからそういうふうにやっぱそれなりの昔やったの作られたお漬物が、昔そこにあったものやったんやろうなっていう。
そうですね。冷蔵庫がなかったから出てきたものでもあるしですね。そうですね。なるほど。今後チャレンジされてみたいことをちょっとお伺いしたいですね。
そうですね、まあ、もちろんそういうふうないろいろ漬物のとかの、やっぱそういうふうな今話してたようなことをできたらできるだけ皆さんに 伝えていってね、はい、っやっぱお漬物って、まあ、話してましたけど、僕はもうちょうどその料理屋さんやら料理とお野菜の間みたいな感じのイメージを持ってるんですよね、
は
い、
で
千枚漬けとか、もちろん千枚漬けはちょっと先ほど言ったよう
にちょっと特別なものでしたね、
旧芝漬けとか、はい、例えばたくあんとかすぐきとかもそうなんですけども、もちろんそれだけそれは食べてすごい美味しいんですけど、
はい、
まあ言うたらお茶漬けにしたり、
あ、はい、
たくあんとかやったらあの京都の方の、まあ、料理屋さんとかがちょっと、まあ、凝った料理屋さんですけど、あれを炊くんですよ、
はい、
筑前煮みたいにして、
た
くあんをちょっと塩出しして、
まず塩出しをして、
しょう普通に筑前煮みたいに柏や鶏とか、いろんな他冷凍やと一緒に炊 い, たら、炊いて出したりそういうふうなのもするんで、
もう
ちょっとその料理の手前みたいな感じのイメージで僕は持ってるんで、まあ、そういうふうな使い方もね できるし、そういうふうなことをもっと伝えていって、まあ納豆とかもそうなんやと思うんですけど、納豆もいろんなみんな今流行りじゃないですか、うん、体に言うて、
はい、
ね、もういろんな食べ方してくださってるじゃないですか、です、ね、ああいう風なのもできるんで、そんな風になったら面白いなっていう気が今してて、こんなことをできたら、ね、伝えていきたいな
って。あ、そうですね、今のお話伺って、ずいぶん前に京都のお料理屋さんで、精進料理で、ね、あの梅干しの、ね、天ぷらをいただいたんですよ、ね、で聞いたら、え、梅干しの天ぷらと思ったら、さっきとおたくあんと一緒で塩出しをして美味しく味付けをされたのを天ぷらにされてたから、すっごいまた別物、ね、だから今おっしゃったようにお漬物として存在したものを違う一手間かけて材料として使ういただき方のお料理がある。
お料理とかもそういうふうに使えるんで、お漬物って。もちろんもうそのまま食べてもらって美味しいって言ってもら
う、うん、当然そうですね。
ね、ありがたいですけど、もともとやっぱ保存食として、
もう
その家庭その家庭であったものなんで、
はい、
そういうふうな食べ方もしてもらえたら本当にありがたいなって言って、
ま
あ、もちろんそのためのお漬物って技術やったと思うんで、そんなが。伝えていけたらなっていうふうにはして、
じゃああちこちでちょっと講習会などもしていらっしゃるってことですね。
ちょっと話したりそんなことをさせてもらったり、
お漬物の良さをもっといろんな方に広げていきたいと思ってらっしゃるわけですね。はい、そうなんですね。あのさっきちょっとあの合間で伺ったんですけども、前回お伺いしたすぐきっていうのも、まあ、かぶらの、
はい、
あの元ですけども、千枚漬けのかぶらとはまた違 う, こう材質というか、ちょっとしっかりしたものだったりするので、
違 う,、ね、違うすぐきって、はい、もちろん京都の方の神釜っていうところ、
神釜の方
でもともと作られてるお野菜 で,、はい、でそれもやっぱり、まあ、かぶらなんですけども、日の、野沢菜とかと同じルーツを持ってるお野菜なんで、
いわゆるかぶらというルーツがあっ て,
って
で行った先の風土に合わせて形になる。
そうなんですよね、あれもすごい不思議なことで、
野沢菜は前は聞いたことありますけど、カブラみたいなのができなかったから葉っぱを食べたって聞いたことあります。
そうみたいに
言ってるんですね。
言われはそういうふうに、
で、はいはい、
で上賀茂の方ではカブラが大きくなって、なんやこれ言
う
て食べたら美味しかったから、それを広めたというか残していったみたいな感じで、僕らはまあ言い伝えなんですけど、そんなに聞いて、まあ、その土地その土地に合う風土、やっぱりそういう風土があって、でそれでまあもちろんあそこでもちろんお漬物の技術もあったし、
あん
なが根付いたんやと思って、そんな面白いし、でやっぱり美味しいし、あれもだからもちろんそのまま食べちゃう、あとお茶漬けとかにしたりして、はい、めちゃくちゃ美味しい。
そうですね、本当ですね。じゃ あ, あの前回出てきた日の菜っていうのも、あれもカブラっておっしゃってたら、じゃあ丸くならないカブラと思ってたんですか。
あの赤カブのちょっと縦長っぽい、はい、そういうカブラです。あれ
だから元来それを失敗と思いたいとこだけど、そうじゃなくて、それの良さを使ったお漬物だったりお料理に発展していったということですか。
は
い、
きっとも元々がやっぱ保存食なんですよね、お漬物って。その家庭家庭の、はい、で家庭家庭の保存食なんで、まあ もちろん売ったり昔の人やからその行商に出したりするんやけど、うん、家でもちろんその冬食べるために
ご自分用に、
うん、家で樽、うんはい、漬け込んでそれが食べたらあ意外に美味しいやん ねじゃあこれもこれこれ来年もこれでええやみたいな。
なるほどね。
そんな風に残っていったら、うんまあ、僕の勝手ではねそうなんですけども、
う
ん、
でも食文化って結果そうかもしれませんね。
そんなんだと思うね、うん、意外にこれ美味しいやん、
ねええ
ー、そんな感覚がね、あってもええんちゃうかなって思って
ます
。
ありがとうございます。じゃあ最後に材料としてされてらっしゃる農業そしてもちろん商品として売っていらっしゃるお漬物どちらでも結構ですけど大切にされていらっしゃることを最後にお聞かせください。
そうですね、大切というかやっぱりもちろんそのものずあの漬物食べるものなんで、まあ、野菜とか作ってや、ね、もうそうお客さんに美味しいっていうことをやっぱりね、伝えていきたいとは思ってるんで大切というかやっぱりこう僕一番僕のこう理想というか、うん、まあええー、なっていうのは隣のおばちゃんが、
うん、
あれ食べて美味しかったよって言ってもらえるものが作れたらほんまにいいなっていうその見てくれ別に見ようとしてじゃなくて勝手に見るじゃないですかそれをじゃあそれでちょっとあげたあれは美味しかったって言ってもらえたらあほんまにありがたいなって言うてその別にその、まあ、隣の、ね、おばちゃんがその農業詳しい方でも何でもないんですけどなんかってもそれであ美味しかったって言ってもらえたらあよかったなってなんかそういう風なものが作れたら一番いいよなっていうような今気にしてなんとかやってます
じゃあもうファームサーカスさんに来られた方々がお持ち帰りになっていやこれ美味しいねまた買いに行こうってい う, そ, う、ね、そういうお声があ
ったらそれはありがたいし、はいね、やっぱりそれで、ね、作ってよかったなって思うんで
それを目指してこれからも、はい、特にこの冬場に向けては本格的なシーズンですね楽しみにしております。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
2週にわたってお話をお伺いしましたのは漬物辰巳のオーナーでいらっしゃる藤原辰彦さんでした。この時間は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。